ポイント2、ポイント1、ポイント2、ポイント4、ポイント妖怪。今夜もやってまいりました。オグロクの妖怪ラジオ革命。ということで始まりました。今かかってますのはオグロクの妖怪ダンスだおっかさんでございます。はい、やってまいりました。オグロクの妖怪ラジオ革命始まりまして、今回が3回目、そしていよいよですね、記念すべき本日はゲストが来ております。早速ですね、ゲストをお呼びしたいと思います。記念すべきラジオの、ゲスト第1号、札幌で活躍中のですね、歌って演じる多声類シンガーソングライター、サキさんです。
さあ、どういただいた、みんな道を開けろ、
道を開けないで、いい手伝いしちゃうぞ。歌って演じる多声類シンガーソングライター、サキのお通りだ。
すみません、お騒がせしました。シンガーソングライターのサキです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。びっくりしました、今。
はい。
びっくりしましたね、今ね。
びっくりさせました。
皆さんびっくりしましたね、今ね。
びっくり。
3人ぐらいいましたかね、
今ね。3人ぐらいいましたね。
3人ぐらいいましたね。今のは、どういうシチュエーションだったんですか？
いや、シチュエーションですか？とりあえずなんかこう私が通るので道を開けろという。
あ、道を開けろと、どけどけってことでね、はい、どけどけ、皆さんどけどけってことで
ねえ、
まあ、現れました。
ちょっとあのお兄ちゃん系の人と、あと萌え系の
女の子の人
と、
萌え系の人もいて、
あとまあちょっと小学生ぐらいのガキンチョがいました。
なるほどなるほど。
はい、
それでみんなどういった中からこうサキさんが会うたところ
ですね。
そうですね。まあ、改めてご紹介いたします。今のようにですね、もういろんな声を自由に自在に操ってですね、ライブなどをされてまして、
はい、
さらにいろんな劇団とかにも、
はい、
音楽を提供したりとか、
あ、はい、
あとあの何ですか、インターネットとかの聴ける、
はい、
そういうモバ系の、
そうですね、モバゲーター、今ちょっと更新できない状態になってるんですけど、曲だけはしっかり聴くことができますので、
なるほど、色とも、はい、ですね、多趣味じゃない、まさに活動も多生類というね、
はい、
感じでございますね。
はい、
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、オグロクの妖怪ラジオ革命ということで、
はい、
来ていただいたんですけれども、
はい、
このラジオに出ていただける、
はい、
ゲストの方はですね、
はい、
失礼ながら、
はい、
全部妖怪です。
は
おめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうござい
ます。私がですね、言う妖怪というのはですね、
はい、
もうすごい、もう最大級の褒め言葉なんですよ。
ああ、なるほど。
もう自分自身がまあ妖怪ですし、
はい、
なんていうか、このラジオ自体はそもそもはね、みんな妖怪だと。
妖怪で。
妖怪。
はい。
妖怪っていうのはね、あれなんですよ。すごく自由な存在なんですよ。
なるほど。
要は。社会っていうものがあってね、
はい、
そういうものの中で、なんかこう、社会の規律みたいなものに、
はい、
なんかこう、沿って生きている、
はい、
そういった人間の中に、実は、すごい自由で、
はい、
ユートピアをね、
はい、
なんか、もう追い求めているようなね、
はい、
そんなすごい自由な妖怪たちが実はいるんですよね。
まあ、そうですね、私なんか化け物みたいに声変えますからね。
そうですよね、まさに妖怪ですよね。
妖怪と言われてもね、否定できないですね。
ま、妖怪ですよね。だからもう、はい、サキさんの言う妖術ですよね、これは。
そうですね。
これはあれですか、あの普段会社とかでもやるんですか？
あ、そうですね、かつてこの、まあ、多声類の声で、 ある時には子供の歌を歌ってくれ、ある時にはお姉さんっぽく歌ってくれ、ある時にはおばあちゃんの声で歌ってくれというふうに使っていただいたこともございます。
すごいですね。佐々木さん自身がもうじゃあ演劇できる感じじゃないですか、そしたら。
あ、そうですね、あの昔は実は声優志望で、高校の時も演劇部に所属してたんですけれども、まあその途中から、いや演劇より音楽やった方が、まあ、仕事としてやっていくなら音楽かなっていうふうな。
あ、なるほど。
ただ趣味で芝居は実はやるんです。
お、そうなんですか。はい、すごい。
最近はあの予定ないんですけれども、過去にあの札幌市民ミュージカルというものが行われた時に、
ありますね、
はい、第1回目から第3回目まで出演させていただきました。
あ、すごい。それは何歳ぐらいの時ですか？
大体専門学校卒業してからなので、18、9ぐらいの時からですね。
あ、そうなんだ。じゃあ高校生の時。
そうですね、あの基本、高校生じゃないですね、18、9だから専門学校卒業、
ああ言いましたよね、
大学生ぐらいの年齢の時ですね。はい、まあ、あの決まって人間の役やらせてもらえなかったことの方が多いんですけどね。
妖怪の素質バッチですね。
妖怪の素質バッチですね。はい、
すごい。やっぱりそういう人たちが僕ね、好きですね。
ああ、ありがとうございます。
どっかこうね、殻に閉じ込むんじゃなくてね。
はい。
もう爆発したようなね、存在。やっぱ人間はそこはないと。
そうですね。
ね、やっぱり爆発、人間プラス爆発イコール妖怪ですから。
まあ、なるほど。人間爆発して妖怪になる。
そうそう、妖怪になる。そうそう。だから人間の正体は妖怪ってことなんですよ。
なるほど。
ね、もうそれをここのラジオで僕はね、はい、大いにね、伝えていきたいと思ってですね。
なるほど。
もっと皆さん爆発してくださいって、さきさんみたいにね、
はい、
妖怪にみんな戻りましょうみたいな、ね、
戻りましょう、
戻りましょうということでね、はい、そうですか、すごいですね。そうしましたら、そのさきさんの、
はい、
その音楽を始めた、
はい、
何かこうきっかけみたいなとか、なんかありましたか。
きっかけですか。気がつけば音楽が好きだったんですよ。それこそ妖怪として覚醒したのがもうなんか 2,3 歳ぐらいの頃だと思うんですけど。
早いですね、それは。
そうですね。なんかこう、知らず知らずのうちに、こう、なんでしょうね、入ってくる、まあ、お母さんと一緒ですとか、うん、そういう子供番組のとかで入ってくる音楽を聴きながら、こう、テーブルをパンパンとリズムに合わせて叩いてみたり、うん、で、ちょっとおもちゃのこれぐらいの小さいサイズのキー、これぐらいってわかんないですよ。
まあ、わかりますよ。まあまあまあ、これぐらい、これぐらいね。皆さん、これぐらいですよ。
ラジオだから。
これぐらい、これぐらい。
これぐらいです、これぐらい。
これぐらいですよ、皆さん。はい、これです。
キーボードをですね、買ってもらって、気がついたらこう、まあ、リズム何パターンか鳴らせるんですよ。スイングとかワルツとか8ビートとか、うん、気がついたらリズムの名前言えるようになってたりとか。
へ
え。もう3歳ぐらいの頃ではちゃんときちっとした音程で歌えるように、まあ、妖術絶対音感みたいな。
はあ、すごいですね、それは。
感じで。
へえ。
なってたっぽいです。
別にそれお母さんが教えたとかじゃなくて。
ないですね。まあ、その、それきっかけで、まあ、もう歌好きだったみたいで、はい、なんかある時はそのワルツが特に好きだったので、
ワルツ、
はい、いろんなとこでワルツ流れるじゃないですか。それをなんかいつの間にかメロディー、メロディーじゃない、メドレーにして歌ったりして、
うん、メドレー、メドレー、いろんなワルツですか。
そうですね、まあ、例えば花のワルツってクラシックの曲がありますよね、うん、それと、まあ、熊野プーさんのメインテーマが確かワルツ、熊野プーじゃなくって、なんかその、オープニングのナレーションが入る曲かながワルツで、それを同じキーにして繋げて歌ったりとか。
それは自分で勝手に考えてやったんですか。
そうです。それがもうなんか作曲の始まりのような。
変わってますね。
よく言われます。
すごいな、ワルツ好き。
ワルツ好きでしたね。今はもっと何でもいけるんですけど。
妖怪ワルツ好きだ。
妖怪ワルツ好き。
ワルツ好きから始まった。はあ、でもそれはすごいですね。
ありがとうございます。
なんかさきさんといえば本当その即興の名手っていうふうに、ね、よく噂を聞くんですけど。
あ、はい。
まだ僕は聞いたことないんでね、噂しか言いたいんですけど。
はい。
やっぱその即興のその素質みたいなのがそこから来たんですかね。そのワルツをつなげてとか。
多分そうだと思いますね。本当に小さい時から好きなように弾くのが好きだったので、でなんかピアノも習ってたんですけど、どうもその指使い通りに弾くとか楽譜見ながら弾くっていうのが性に合わなくって、いや私は私の曲を弾くんだみたいな感じで、
すごい
真面目にやんないでやめちゃったっていう、ね、もったいないことをしました。
天才ですね。
いやいやいやいや、
なんか岡本太郎って僕大好きだね、あの、はい、有名な画家がいますけど、
はい、
あの方が書いている今日の芸術論っていう本があるんですよ、
はい、
僕大学の時にそれ読んで衝撃受けたんですけど、
はい、
なんか芸術は心地よくあってはいけない、うまくあってはいけない、
はい、
綺麗であってはいけないっていう言葉があって、確かそうだと思ったんだけど、それを見てね僕すっごい衝撃受けてね、
はい、
なんか今自分がこう大学生のねこうなるまでに、
はい、
ちょっと小学生とかその小さい頃にあった漫画家になりたいと思ったんだけど、
はい、
その時のなんかこう純粋な気持ちで絵描いてた時のこととかね、
はい、
一気にこう思い出してね、また絵を再び描いた時期があったんですよ。
お
なんかそれがもうすでにさきさん持ってんだなと思って、
はい、
そのもうだからね、もう縛られることなく音楽やってたわけじゃないですか。
そうです、
ね、いきなりも自分勝手に弾いてワルツをつなげてとか。
そうですね、
なかなかそれできないですよ、小さい頃からそんなことっていうのは。
もう何だったんでしょうね。
じゃあ今はでもずっとそうやってやってたんですね。
そうですね、だから理論はぶっちゃけやってないです。
へ、
やってないのでコードという概念もないので、もう自分が聞いてこれいいなっていう和音は真似して使ってみたいな感じなので、よく コード譜に起こそうとすると何これって引っかかることもあれば、周りに弾いてくださいって頼むとこんな曲弾けるかよってツッコミを入れられることが多いです。
もう全部じゃ独学というか。
独学ですね。
先学で
先学で
先学でやってたんですね。
は
あ、すごいな。その音楽とその多声でいろんな声をやるっていうのはどういうふうに、なんていうか、つながってきた、なんていうんですかね、その声を先ね、いろいろと変えたりするって話ありましたけど、
はい、
それは音楽とどういう時期からこう結びついてきたんですか。
はい、私は音楽と同じぐらいお芝居も好きだったんですよ。まあ、特にあの体を使って演じるんではなくって声だけで演じる、まあ、いわゆる声優志望だった時もありまして。
あ、そうなんだ。
はい。で、一人でやっぱり曲も作れるので、録音ができるキーボードとかで曲を弾いて録音をして、それを流しながらお芝居の台本を自分で書いて作ってテープに吹き込んだりして遊んでたんですね。で、ちょっとあんまりそういう、なんて言うんでしょうね、ドラマ CD もどきなのを一緒に作れる友達っていうのがいなかったので、うん、全部一人で、仕方ないので、男も女もみたい、自作自演ですね、まさにね。
はい、全部自分もセリフやって、
そうですね。
音楽の曲も自分で作って、
曲も書いて、
ドラマも書いて、
はい、
すごいことやってましたね。もう僕のオグロクロヨガラジオをやる前から、スインもやってたってことですね、自分で。
そうですね。
チャップリンが僕大好きなんですけどね、
はい、
チャップリンも全部一人でやるんですよ。
ああ
、あの人音楽もあの人もやるのかな。音楽だけは違うのか。でもね、監督、脚本、演出、そして主演ね全部やってるんですよ彼がね。
すごい。
で、歌もうまいんですよ、そこ。
へ
え。自作自演なんですね、きっと。だからね、さきさんもね、チャップリン型だ。
なるほど。
うん、妖術チャップリン。
妖術。
いろいろと、もういろんな出てきてましたね、妖術がね。
ねえ、何個使えるんだろう。
すごいな。そうか、そしたら、そうですか。その即興ですか。
はい。
なんかお題を出すと、
はい、
いきなりその場で作ってもらえるっていう。
そうですね。まあお題というか、3つ言葉を言ってもらうんですよ、客席から。まあ、それがどんなに関連性のない言葉でも無理っくり一つの曲にするっていう。
あ、それをずっと
ずっと
やってるんです
か、ね。はい、
それいつから。
それやるようになったのは今年からなんですけど、はい、なかなか受けが良くて続けてます。
いや、それすごいですね例えば今これからやってもらうってことは可能ですか。
大丈夫です。
え、すごい。
どんどこいです。
どんどこい。
はい。
あ、じゃあちょっと、じゃあ部屋を移動してやってみましょうか、
はい、
そしたら。
はい、
すごいな。いきなり適当でいいんですね、そしたら。
あ、全然適当でいいです。
適当で、3つですか。
そうですね。なんか固有名詞とかあんまり分かりにくい、なんか内閣官房長官とかそういうの。
あー、なるほどね。あ、なるほど。なるべく分かりやすいやつね。
感じで、でも決して関連性はなくていいですよ。
いいんですか。
あ、あの、この前私がソロのライブやった時に、
うん、
まあ、即興で、まあ、作る曲のテーマはいつも自由だから、テーマまで縛ろうかってことで、じゃあ RPG の曲を作るので、もちろん皆さん優しいからそれに関連するお題を言ってくれるんですよねって。
RPG
ロールプレイングゲームなんで、まあ、なんかその勇者が、ね、そうですね、魔王をやっつけるみたいな流れで作りたかったんですけど、出てきたお題がこんにゃく、緩和辞典、なんだっけ、あとこたつで、勇者の職業、あの、元ニートでお願いします
と。すごい。それで作ったの。
作りました。
すごいな。
めちゃめちゃかっこいいの作りました。
すごい。いや、そしたらね、今回はちょっと待って、音出ますか、はい、出ますね、出ますね、はい、ちょっと出してみてください。
はい、
まあ、大丈夫かな。ちょっとね、すぐこれ終われちゃうんですよね。そしたら、
はい、
やってみますか、早速。
はい、
すごいな。もうこれあれですよ、録音してますから、
はい、
もうテーマソング、妖怪ラジオのテーマソングとかね、してもいいかもしれないですよね。
おー、怖い
な。いやいや、まあ、
じゃあなんか妖怪類の、
じゃあ妖怪類でいきますか。ええ、まあ、別にプレッシャーかけませんから。
はい。
そしたらですね、まず妖怪。
妖怪。
妖怪。ベトベトさん。
ベトベトさんってどんな？
ベトベトさんってね、妖怪いるんですよ。
どんな妖怪ですか？
もうね、丸くてね、はい、あ、もう、あ、想像に任せますよ。ベトベトさんって響きで考えてください。
うん、
うん、
ベトベトしてそうなんですけど、ベトベトして
そうな、
はい、
実はベトベトしてないのよ。丸くてね、
丸くて
ふわりしてね、目がなくて口がでかいってやつなんだけど。
なんでベトベトさんって呼ばれてるんですか。
ベトベトさんってね、
はい、
なんで呼ばれてんだろうね。
なんで呼ばれてるんですかね。
なんで呼ばれてんだろう。いや、そこからそこもあれですね、その即興の。
その辺の怖いな。固有名詞初めてですよ。いつも禁止してるんで。
そうか、固有名詞はじゃあこれだけにして、
はい、了解。ベトベトさん、
ベトベトさんと、あと最後はね、
はい、全然関係ないのとかどうですか。
じゃあ関係ないので出しますね。
関係ないの、
ね、一見長くてもいいですか。
あ、できれば どんなやつですか。ちょっと言ってみてもらえますか。
何長いっていうのは。ガムテープを丸めて食べたら松ぼっくりの味がした。
何ですかそれ。
いや、本当に適当に今もじったり言っただけなんですけどね。大丈夫ですか。多生類、多生類進化大丈夫ですか。多生類進化ちょっとつぶり入ってますけども。
つぶり入ってますね。だってガムテープ食べたことあるんですか。
ないです。
ないです。
食べたらもしかしたら松ぼっくりの味がするんじゃないかと思ってですね。
なるほど、
うん、もう完全に即興です。こっちも
完全にお題まで即興か。うわー、ちょっとすみません、時間ください。
はい、
ちょっと時間ください。
すごいな。悩んでますね。悩んでます。
はい、悩んでます。
悩んでます。あ、悩んでる。
悩んでます。
悩んでるか。
いや、できそうな気がします。もうなんか
すごい
方向性だけ決めたらあと適当なんですよ。弾きながら歌しかないので。
おー、すごいな。
じゃあいきます。
はい、
妖怪ベトベトさん、ガムテープを丸めて食べたら松ぼっくりの味がした。
おお。テーマソングにちょっとしたいかなと思ってるんで、ちょっと、
あ、じゃあ、あの、
後でちょっと
私作りますよ、家で。
マジですか。
作ってきますよ。
すごい。皆さん聞きましたか今の。もうラジオの聞いてみたら多分驚嘆ですよ。
うわー、ありがとうございます。
すごい。これがサキさんです。
はい、
これは多生類即興シンガーソングライターサキさんです。すごい、
ありがとうございます。
素晴らしいですよ。そしたら部屋に戻りますか。
はい。
スタジオ移動します。
はい。
すごい。あ、マジ感動しました。大丈夫です。いや、本当に感動しました今のは。
ありがとうございます。
いやー、久々にもうびっくりしたな。いやー、素晴らしいですね。いやー、目の前でね、なんか奇跡を見たような。素晴らしいです。しかもさっきね、僕と一緒にトークしてね、
はい、
妖怪はそのトークのことも含めて、
はい、
妖怪ラジオのこのオグロックの思想みたいなものもね、
はい、
盛り込んでくれたのがね、すごく嬉しかった。
ありがとうございます。
すごい、素晴らしいです。皆さん、これがですね、妖怪多生類シンガーソングライターのサキさんですよ。素晴らしいですね。 したらですね、もう今日はもう歌もやってもらったんでね、もうだいぶ時間も経ったんで、そしたら活動の紹介とかですね、
はい、
これからのライブの紹介とかちょっとしていただきたいと思うんですけども。
あ、はい、わかりました。では、まあ、せっかく妖怪ラジオなんで、妖怪にちなんだというか、お化けにちなんだ企画を用意しております。
あら、
皆さん、10月の末といったら何ですかね。お化けに関するイベントがあるじゃないですか。なんかどうもクリスマスとかお正月より目立ってない気がするので、それは非常に私もお化けが好きなので許せない。
なるほど。
ということで。
許せない。
許せない。
すごい。
ということで。
妖怪素質あり、まあ、めちゃめちゃありますね。すごい。
はい。私、ハロウィンライブを企画しました。
イエイ。イエイ。
はい。まあ、ライブというかハロウィンパーティーのようなもので、まず場所、ことにのラジオ&レコーズというところです、うん、私がよくライブをさせていただいている場所なので、はい、多分インターネットでさっきとググっていただければ一番上にホームページ出ますので、そこから飛んでみてください。でラジオ&レコーズで、はい、料金が1500円ワンドリンク付きです。
安い。
しかもこれだけじゃないです。1500円お支払いいただければというか、もう来店していただいただけで、当日出演していただくアーティストのコラボ CD を無料でプレゼントいたします。
すごい、それは。
はい、で、ちなみになんとなんとこのイベントに、オグロックさんも出演します。
実は、出演させていただきます。
はい、いや、もう、お化け妖怪といったらオグロックしかないと思って。
おー、なるほど、さすが。これ、上がってますね。
かけました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、で、しかもですね、パーティーですので、きっちりとしたライブじゃないんですよ。なので、皆さんぜひできる方は仮装をしてきてください。
あ、仮装パーティーですか？
仮装パーティーというか、まあ、その全員虚勢ではないんですけど、例えばちょっと普段より派手めの格好をしてくるとかでも結構ですし、ハロウィンのなんだろう、かぼちゃのストラップとかをつけてくるだけでも結構なので、ただ、上限ないんで、やりすぎる人はやりすぎてください。
なるほど。
はい。
すごい。
地下鉄で職質された時の責任は負いません。
あ、そう、
負いません。よろしくお願いします。
だからコスプレって感じでね。
まあ、そうですね。コスプレのような感じで。はい、そんな感じですね。
おー、楽しみですね。
はい。
10月29日ですね。
10月29日です。土曜日です。あ、時間言ってなかった。19時オープンということで、はい、まあ、オグロックさんと、私、まあ、サキと、はい、あとは、オグロックで今、キーボードをやっている鈴木優衣も、は
い、
ね、私とのスペシャルユニットで出演いたします。前回ね、綺麗な君が代を歌っていたと思うんですけれども
そうですね、
ですね今度はその声でひょっとするとお化けの曲を歌うかもしれない。
あら、ゆいちゃんもだんだん妖怪になって
ます
ね。
あら、妖怪になって、いや、ゆいは妖怪だと思うんですけどね。
妖怪でした、やっぱり。
ねえ。
そうなんだ。やっぱ妖怪がね、集まってきますね。
集まってきますね。ルイは友を呼ぶっていうのでね。はい。
じゃあそれが、今月の
末
にあるということですね。
末に控えております。ぜひぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。
そしたらあとは何か活動の紹介とか、今のところは。
あとはそうですね、ライブ活動をしながら演劇 の劇団さんに BGM を楽曲提供させていただいたりですとかしています。今そういった仕事探してます。
あ、じゃあぜひ皆さん、劇団関係やってる方ですね、
はい、やってる方は
音楽をね、ちょっとお願いしたいとかありましたらですね、
はい、
さきさん本当何でもできますから。
あ、
さっきみたいな曲もできますし、
はい、
もっとね、こうちょっとこうムードっぽい、ムードっぽいというかね、
はい、
ちょっと荘厳な曲とかね、
そうですね、
注文通りの曲でたくさん本当にできる方なんで、
はい、何でも言っちゃってください、
皆さんぜひさきさんにですね、ちょっとお願いしたい方は、このラジオを聞いた方
は
ですね、
はい、
ちょっとお願いしてみてください。
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではですね、今日はこれでちょっとお別れなんですけど、はい、実はね、ちょっとコラボ企画がありましてですね、
はい、
なんとこのラジオ演出力が終わった後に、
はい、
さきさんと僕とで、
はい、
まあ、即興でですね、
はい、
まあ、即興が好きな2人なんですけど、
はい、
ラジオドラマをね、
はい、
妖怪ラジオドラマをやってみようということで、
楽しみです
ということがありますので、
はい、
これが終わったらまたもう一つですね、番組を
はい、
入れますのでですね、皆さんそれも聞いてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではもう今日ね、本当に素晴らしい、
はい、
個性爆発妖怪シンガーソングライターさきさん、はい、来ていただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、それではまた皆さん秋の夜長にお会いしましょう。では一緒にもろけもろけもろけと言ってください。一斉ので もののけ、
もののけ、
もののけ、